ペルシャの国に起こりまして120の州を抱えています。すごい大帝国であります、ペルシャ帝国。その120人の州に一人一人総督を王様立てますね、総督を。そしてこの州総督の上にさらに3人の総監を立てます。でこの総督を見張らせるわけです。ちゃんと王に対して、このきちんと職務をしているかどうかを見張るわけですね。そして3節見ますと、ダニエルは彼のうちにある優れた霊の上に他のすべての総監を入れ総督たちに勝っていたので、王は彼を立てて全国を治めさせようとした。3人の総監のダニエルは1人だった。そしてさらに王様は、大王将様はこのダニエルを人格と、そして神を添えて実に忠実で誠実な仕事、裏表のない仕事をし、かつ他のものにはない神の霊が宿っているという、本当に有能なこの器であると見抜きましてですね。でこの大王将様はこのダニエルをですね、自分の次の位に引き上げてですね、三の監督の中の一人引き上げて、全部の政治をダニエルに任せようとしたんですよ。まあこうなりますとね、都合の悪い人たちがカチンとくる人たちが当然出てくるわけですね、政権争いの中でね。この王の家来たちが、総督総監たちが、まあ、この普通の心じゃないわけですよ。恨み、妬みですよね。なんとかしてこの王のお気に入りのこのダニエルをですね、訴えて失脚させようとこう企んだわけでありますね。そしてダニエルのゴシップ探しですね、政治の世界では新しい大臣を登用しようとしますと、身体検査とか選択とか言うそうですけどいろんな悪いところがないかということを一応ね、影響を及ぼしますからね、変な人をされたらね、身体検査するそうですけども、まさに身体検査をもう徹底的にやったわけですね、ダニエルについてですね。ところがですね、このダニエルとしては本当に素晴らしい人でありましてですね、どこにもね、言ったるべき口実がなかったんですね。4節見ますと、そこで総監および外らが、国事についてダニエルに言るべき口実を言うとしたが、訴えるべき何の口実も何の咎もをも見出すことができなかった。それは彼が忠心な人であって、その身に何の過ちの咎も見出されなかったからである。いや、手に負えるまということでですね。でも何としてもこのダニエルを追い落としたいわけです。彼はどうするかと言いますと、彼は一つの判断をします。我々はダニエルの神の立法に関して、つまりダニエルの宗教に関して、ダニエルの信仰に関して、彼を訴える口実、無理やりの口実を見つけて、そしてその宗教に関して彼を訴えようかない、こういうですね、考えに至ったわけですね。そして彼らはですね、一つの王に、この新しい法律を作るということの申請をするわけ、嘆願をするわけですね。それは30日間、すべての国民はダリオス王だけに願い事をし、礼拝を捧げるという法律であります。もしそれに逆らって、誰か人や神々、神を頼って神に祈り、神を礼拝するならば、私費の中に投げ入れるという、そういう罰則を求めたんですね。まあこれはですね、王様の権威をこの確立させるという一つの、このうまい表現の中で、こういうめちゃくちゃな法律ができて、で王様もそれを軽くですね、受け止めて、後でしまったと思うんですけどね。それに署名なしにしてしまったんです。 署名捺印してしまったらですね、これは国の法律になりますから、いかに王様でもね、これをひるがすことはできないのでですね、閉めたと思いました。そしてダニエルの様子をこの見て、そしてダニエルがいつも変わらない姿で神様の前に礼拝を捧げて、ね、そこを見届けて訴え出て、そして思いやむなくですね、このダニエルを獅子の穴の中に投げ込んだと、そういうお話でありますね。私たちはこの異国における異教社会におけるバビロン、あるいはペルシャというね、ダニエルの生き方、しかも彼はこの何かわからない、どこか知らないところで一人ね、離れたところで一人で淡々と生活していたというんじゃなくて、彼はバビロンにいてもそうでありましたが、ペルシャにおいてもですね、ほんで彼の優れた人柄能力を見出す王様はすぐ彼を認めてですね、引き上げて政権の中枢に持っているわけです。その政権の中枢の中で、まさにこのようなドロドロした駆け引きがあり、競争がある、追い落としがあるわけです。そういう厳しい中でダニエルとしては70年生きている。しかも異国です。神を恐れない人たち、偶像の世界、社会の中で。だけども、このダニエルとしてはその生涯をかけてですね、本当に神の前に神を恐れ、清い正しい生き方を貫いたということが、ここがすごいところなんですよ、皆さん。かつ、彼はその時代時代においてですね、尊ばれ、重んじられた人として生き抜いた。これもすごいんです。私たちはこの、異教国、異教社会におけるこのまさにこの世の真っ只中で70年という生涯を生き抜いたこのダニエルの生き方というものはね、本当に我々の模範であると思うんですね。私たちもまた異国、この神の国とは違う原理の中で動いている、この世の原理の中で動いている偶像、異教と偶像の社会の中に私たちもまた生きているものであります。時代はまた動きます。どんどん動いています。先週もアメリカの大統領選挙の結果を受けて、誰もがまさかと思うようなことが起こってしまいまして、こんな人が大統領だったら、アメリカ一国だけの問題ではなくて、世界にどんな影響を及ぼすか。多くの人たちが戦々恐々として、もちろん喜んでる人もあります。喜んでる国の人もあります。中国やロシアや北朝鮮は喜んでるんじゃないかと思いますけど、本当に今までの国際協調や人権や、また自由や、そうした協調主義という問題が全部ゴミ箱に捨てられて、一国中心主義、孤立主義、目の前の損得だけで判断して動くというような、そういう外交がなされたら、この世界はどういうふうになっていくかということですよね。そしてアメリカだけじゃなくて、すでにもうそれはイギリスにも起こり、EU 離脱に起こり、あるいは難民問題や経済の疲弊の中で、ヨーロッパにおいても非常な混乱が起こっている中で、どんどんどんどんその国において多くの支持を集めているのが右翼であります。アメリカでもそれが起こったんです。全世界的な潮流です。日本に影響を与えないわけにはならないんですね。時代動きますよ、皆さん。どんどん動いていく。まさにダニエルの時代は、まさにある意味でもっとリアルなことであったわけ。その時代の中で血の使用上の光として生きたバビロンの異教社会の中で、本当に恐れて正しく豊かに清く生きた私たちはダニエルに注目しなきゃならないということですね。 前段が長くなりました。3つのことを今日も言いたいと思います。